リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。お久しぶりです。 LSC ラボの拓也です。だいぶ間が空いてしまったんですけれども、気づけばプレミアリーグももうすぐ開幕ということで、またこのリバプール雑談ラジオやっていきたいと思います。今回一緒にお送りするのがイタツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願
よ
い
ろ
しし
くお願いし
ま
ます
。
す。いや、だいぶ久しぶりですね。
そうですね。
まあ、いろいろ間が空いてしまいましたが、今回はそんな感じで久しぶりなので、最近のリバプールってどんな感じっていう、まあ、ゆるいテーマで話をしていければなと思ってます。最近のリバプールですね。で、なんか、まあ、僕は結構、あんま堂々というのもあれなんですけど、正直、最近情報を追えてなくて、ですね。まあ断片的にはいろいろまあ見ていたっていう感じなんですけど、まあとはいえシーズン始まるんでちょっと追いついていかないとなっていうところがあるんで、まあ今回はいろいろキャッチアップしていければなというところです。
そうですね。
まあいろいろね、ユーロとかオリンピックとかイベントも多かったですからね。
ちょっとそれらが面白すぎましたね。
そうですね。まあ多分同じようにこうシーズンオフ、ここ1、2ヶ月あんまり情報を追えてなかったよって方もいると思うので、まあそういった人は一緒に、ああ最近のリバプールってこんな感じなんだっていうふうに、まあ思ってもらえれば嬉しいですね。じゃあそんな感じで、ここ最近のリバプールについて、話していければと思うんですけど、まずは移籍関連ですかね。獲得で言うと、コナテだけですよね。それ以降ないですもんね。
そうですね。
そうですね。アドリアンが延長したぐらいですかね。
そうですね。延長関連はいくつかありましたね。今、イタスさんが言ったアドリアン、あとケラハー、あと、アレクサンダー・アーノルド、アリソン・ファビーニョ。このあたりですかね。まあ
まあ
結
非常
構、
に、
割
重
と
要な。
延長系は順調に来てるのかなというところですけど。あと、一席周りだと、放出がいくつかありましたね。
そうですね。ワイナルドゥムは、まあ、割と早い段階で PSG にフリーで決まりましたけど、その後、ちょくちょく、まあ、完全移籍っていう形で移籍する選手、まあ、主にこれまで、まあ、スカットにいたっていうよりかは、ローンに出されていた選手の完全移籍が決まったのが結構多くて、まあ、グルイッチがポルト、で、ハリー・ウィルソンがフラム、あとタイワ・オニーがウニオン・ベルリンの方に決まりましたね。まあ、これで大体2000万ユーロぐらい稼いでますね。
なるほど。
まあ、あと最近、まあ、本当直近でホットな移籍関連の話題だと、まあ、イングスがサウサンプトンからアストンビラに移籍したんで、まあそれのキックバックというか、いくらかリバプールに入ってきて、で、ちょっとこれがもしかしたらまだ知らない人が多いかなと思うんですけど、もともとイングスの移籍金が、まあ、サウサンプトンから次に移籍するタイミングで、まあ、そのうちの20%がリバプールに入るって言われていたんですね。なんで、まあ、3000万ポンドって言われてるんで、まあ、その3000万ポンドの、20%ってことで、まあ、600万ポンドほどリバプールに入ってくるんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、実はそれは誤った情報で、イングスの移籍が決まった後に、まあ、一気にリバプール関連の記者の人たちが、実はそうじゃなかったらしくて、2000万ポンドを超えた場合、その超過した分の20%がリバプールに入ってくるっていうことだったんで、まあ、2000万ポンドを超えた残りの1000万ポンドのうちの20%っていうことで、200ポンド、200万ポンドがリバプールの取り分だったっていうオチがあったんですけど、まあまあ、リバプールにとってはそれでもありがたい額かなっていう
ない
感
よ
じは
り
し
マ
ます。
シ、マシです。
そうです
そう
ね。
ですね。
まあ、移籍関連はこれぐらいですかね。そこまで動きがあったっていうわけではないんで。
そうですね。噂で言うと、どうですか？
噂は、それなりにいっぱいありますね。まあ、宣伝になっちゃうんですけど、僕が、ディフェンダーはもうないかな。ディフェンダーはないにしても、ミッドフィルダーとかフォワードとか、全部まとめた記事がラボに上がってるんで、まあ、暇な時にでも見てください。
その中に書いた選手の噂で、コークが一番来てほしい選手は、まあ、なくてもいいけど、記事の中に。
それは、あの、記事の中に、まあ、大体その記事の中は、まあ、うぞうむぞうというか、信憑性とかをちょっと度外視していて、とりあえず噂が上がった選手で片っ端から書いたっていう感じなんで、あの、
うん、
なんていうんですかね、今年来る可能性がなさそうな選手でもいいんですか、それは。
まあ、ここではある程度、あの、可能性がありそうな中でっていう話にしようか。うん、
可能性がありそうな中でって言ったら、そうですね。まあ、サウールとかはでもやっぱり、みんな心躍る名前なんじゃないかなと思う。うん、まあ、年齢の部分で若くはないですし、あと、給料もなかなか高い選手なので、ちょっとその FSG の方針に、まあ、合っている選手なのかって言われたら別でとは思うんですけど、ただ、サウル・ニゲスっていう、選手の名前は、まあ、去年のチアゴのような名前だけでちょっと踊ってしまうような、そういう選手だと思いますね。来たら本当にいいなと思います。
うん、そうね、サウルめっちゃホットですね、今、
うん。
ほぼバルセロナって言われてましたけど、結局それが破談になってイングランドに来てるみたいな話があって、リバプールかマンチェスターユナイテッドかみたいな噂だというふうにも聞きましたけど。
うんうん、
まあ実際どうなるか
って感じ。ちょっと話はずれちゃいますけど、サウルのバルセロナ行きがなくなったことですね。あの、メッシのバルセロナ対談の一つの要因みたいな。
うん。なってるかまあ、必然って感じでしたよね。サウル取る余裕なんかなかったってことですよね、バルセロナに。
なるほどね。
そうですね。
噂は僕もそれが一番ワクワクしてますかね、今のところ。
うんうん。なるほど。
ちょっと静かな夏すぎて。は
い、そうね、静かな。夏ですよね。本当にコナテだけで終わるんじゃないかっていう。
本当に、うん、そのコナテにしたって、よくよく考えてみれば、去年のうちにセンターバックもう一枚は済ませておけっていう案件のような気がしないでもないので、そう考えると、ちょっとまだ、なんていうんですかね、動いた方がいいんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。まあ、その辺のちょっと獲得がこうしづらい状況になぜなってるのかっていうのは、まあ、直近でイタツさんが、LSC ラボの方に記事を書いてくれましたけど、FSG の懐事情っていうところで、まあそちらを参照してもらいたいっていうところですよね。
はい。よろしければぜひよろしくお願いします。
またその辺の話も、別の回でしたいですね。
そうですね。はい。
かなり、反響が多い記事になってるので、まあ関心持ってる人も多いのかなって思うんで、あとは、ヘンダーソンの噂とかもなんかありましたよね。
うん、そうですね。
そう
です
ね。
あの辺はなんかもう、ちょっと、目を背けたというか、あんまり僕は見てなかったんですけど、なんか、どれくらいの深刻さなんですかね。
最初は、移籍しちゃうかもしれないみたいな話があって、それが突然もう今年の夏になくなるみたいな話になって、で、どうやらこう、契約延長の部分で、理解が一致してないと。で、変動はもう、選手として認めてもらいたいけど、結構、チームとしては、まあ、ファンもみんな思ってるけど、こう、ベンチにいるだけでありがたい存在とか、チームの雰囲気を良くしてくれる存在みたいなところの評価が高くて、それがギャップになっちゃってるみたいな、っていう話を聞きましたね。なので、変動はもう、38試合のリーグ戦全て先発でフル出場したいぐらいの意気込みだけど、まあ、リバプールフロントとしてはそこまでの評価はしてないっていう感じなんだと思います。なのでそこがどう折り合いつくのか、なんかこの話はいつの間にか消えていったので結論出てない話なんですけど、
はいはいはい、
はい、ちょっとまだ気が抜けない気もしないでもないですけど、それが今年になってしまうのか来年になってしまうのか。
そうですね。
でもアーノルドだったり、ファビーニョ、アリソンってもう比較的もうほんとスムーズに契約延長が決まってるじゃないですか、で彼らってそのポジションにおける、まあ、世界でも本当にワールドクラス、もう第一人者って言って差し支えのない選手だと思うんですね。本当にトップ中のトップだと思っていて、でやっぱりその FSG は、まあ、なんていうんですかね、評価がまあ厳しいと言えばいい、そういう選手にはやっぱりこうしっかり査定して、まあ、スムーズに決まるような運びをして、まあ、実際にこうやって3選手パパッと決まってるわけだし、で、まあ、 ちょっとそのヘンダーソン側の要求、まあ代理人なのかどうか本人なのかちょっとまだわからないですけど、ちょっとその FSG が、まあ、ヘンダーソンだからといってちょっと折れたりだとかするようには思えないんで、まあ伊達さんも言ってましたけど、本当に気は抜けない状態なのかなって思います。長い目で見たときに、これからずっとじゃあヘンダーソンにレギュラーだとか、まあ、その38試合全部頼むって言いたいかもしれないけど、言えるほどの選手なのかっていう部分は、まあ、まだちょっと疑問というか残る部分もあるし、ヘンダーソン自体がやっぱりこう怪我が少なくない選手なので、そこら辺の怖さもやっぱりあるわけだから、まあ、なんとかファンとしては延長してほしいですけど、ちょっとまあもしかしたら近いうちにリバプールを去ってしまう可能性も、まあ、覚悟は個人的にはしてます、
うん、なるほど。まあね、怪我と年齢の部分はまあ確かにあるんでっていうところですけど、結構なんかよくここ 1,2 年とかはヘンダーソンいるいないでの成績の差とかもよくなんか出されてたんで、そのプレーとしての評価もある程度あるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあそうでもないって感じなんですかね。
いや、それはあるんじゃないですかね。ただその今後長い目で見た時に多分そのリプレイスというか、
うん、
置き換えたいと思うんですよ。やっぱりこう年齢的にもそうだし、はいはい、だからそのヘンダーソンが今勤めている例えば右サイド、右インサイドハーフのポジションに、まあ、大金を支払ってワールドクラスの選手をじゃあ連れてきますってなった時に、やっぱりこうヘンダーソンの立ち位置って難しくなっちゃうわけじゃないですか、控えとか、
うん、はいはい、
そういった時にやっぱりその給料の問題、まあ、ベンチにまあ下がる選手にあまり高給は払えないってなってしまうのか、うん、今すぐ選手がもう来ていたら、まあ、話は変わってくると思うんですけど、ヘンダーソン側の受け取り方も。ただ別に今、うん、そういう自分自身のライバルになる選手も特にいるわけでもないのに、この段階で、まあ、先を見据えてちょっと自分があまり認められていないんじゃないかって思えるような額のオファーされちゃってると思うんで、でもなんかそこら辺のいざこざというか、うん、
なるほど、あるんですね。
評価はまあ間違いなくしてると思います、ピッチの上の活躍でも、
うん、そうですね。まあ評価はしてるけど、長期契約はなかなかまあ提示しづらいみたいな感じなんですかね、うん、
あの延長をするメンバー、この延長をする2023年に契約が切れて、今延長に動いてるよっていうメンバーのリストの中にフィルミーノがいないんですよね、
うん、
フィルミーノも同じく2023年で契約が切れるんですけど、まあ他のメンバー、主要なメンバーは延長のプライオリティが高いメンバーの中に入っているのに、フィルミーノだけ名前がなくて、って考えるとやっぱり彼もヘンダーソンと同じような立ち位置な選手なのかなって考えてます。
なるほど。
まあ移籍でよくある駆け引きみたいな部分もあるかもしれないんですけど、うん、まあ、その時この情報誰がリークしたのかっていうのはちょっと気になるんですよね、うん、ヘンド側がこうリバプール揺さぶろうとして流出させたっていうのは考えやすいんですけど、代理人を介してだったとしても変動がそんなことするように思えないので、逆にクラブ側が流したのかなとちょっと思っちゃったりもしますね。はい、ちょっと長くなりましたが
そうですね、まあちょっとヘンダーソンはあのファンにとってはねめちゃくちゃ特別な存在だから、まあちょっと信じられない噂でしたけど、まあいろいろ今話してるとなかなか油断できないっていうことがちょっと分かったので、なんとなく気が重くなっちゃいましたけど
今シーズンは少なくとも残ると思うので、
うん、
見えるとは思う。
そうですね、まあね、ここでちょっと今シーズン活躍してまた、うん、違った展開になってほしいですけどね、
まあ、結果的に、まあ、対談っていう運びになっちゃいましたけど、メッシもあの1年前には、ね、対談するしないで散々揉めたけど、うん、結果的にメッシ自身はバルセロナなの原稿を受け入れてこう延長する運びだったわけじゃないですか。なんで変な、うんうん、そういう感じで1年後にはなんだかんだわだかまりなく、
う
ん、延長してくれたらな。
そうですね、はい、
まあね、まあなんかワイナルドゥムのことがあったからちょっといろいろ若干その辺トラウマな感じありますけどね、
うん、
まあちょっとその辺話してると深くなっちゃうんで、
うん、
また別の話にしたいんですけど、あれですかね、プレシーズンマッチ行われてますよっていうあたりですかね、
うん、
もう結構何試合もやってますよね、
うん、しかもこう30分だったり60分だったりするので数が多いですね、うん、
ちょっとあんまり終えてなくて申し訳ないんですけど、 どんな感じですかね。
これはコーク、どうですか。
まあまあまあ、まあ、あくまでプレシーズンなんで、相手も結構、ひどいって言ったら失礼ですけど、まあ、この前のボローニャかな、もう、なかなか、ひどいというか、ゴールシーンとか、まあ、見れば分かると思うんですけど、別にこうリバプールが良くて決まったというか、相手のミス重ねまくって決めてるとかが多いですし、まあ、その中でも南野、いいシュート決めてましたね。
ああ、そう。南野はなんかよく、なんか調子良さそうだなっていうのは、なんかチラチラ見てる中でも感じてましたね。
うん。
あと、プレシーズンで調子いいって、よく挙げられてる選手は、まあ、ツイミカス結構評価高いですね、今このプレシーズンだ
と、うん。おー、ついに。
ついに。
まあね、ロボをちょっと休ませたいですもんね。うん、今シーズンこそは。
開幕スタメンあるかもしれないですね、ツイミカス。
うん。
ひょっとしたら本当にあるかもですね。
その辺のあのユーロ出た組っていうのはどんな感じなんですかね。
ヘンド以外はもう帰ってきてるんですよね。確かに。
うん、
ただなんかチアゴがちょっと怪我しちゃって、開幕戦どうかみたいなのはありましたけど、
うん、
でもそんなシリアスな怪我ではなさそうなんで、大丈夫そうかなっていう感じ。
なるほど。
あとまあプレシーズンで行くと、まあこれも毎年今年こそ彼の年になるみたいな感じになっちゃってますけど、ナビゲーターもそこそこ。
そうですね。
じゃないかみたいなのもありますけど、まあでも彼の場合は本当に始まってみないと分からないし、まあそれが長く続くかどうかもちゃんと見てみないと分かんないんで、まあ一概にこのプレシーズンで調子いいからいけるだろうみたいな感じだと、ちょっと、なんていうんですか、痛い目見るかも分かんないです。
そうですね。だいぶまあ懐疑的なところはありますけど、まあでも、イニエスタプラスカンテですから。
そうですね。
あとはまあなんといっても、ファンダイクとジョー・ゴメスが、復帰してますよね、
うん、
いやこれは楽しみですね、ついに、
うん、みんなで千羽鶴送った回がありましたね。
うん、確かにそうですね。
あ、てか今日話変わっちゃいますけど、マティプ誕生日です、30歳。
おお、30歳か、おめでとうございますですね。
マティプ30か。
開幕はマティプとコナテのセットなんじゃないかみたいなこと言われて
る。あ、まあ、すごいな。
ファンダイクはちょっとまあ、怪我明けだし、慎重に。まあ、マティプも怪我明けですけど、まあ、大怪我明けなんで。
程度がね、
うん。そうですね。彼らはちょっと慎重に見るっていうあれで、マティプとコナテのセットなんじゃないかって言われてるんで、まあ、本当に、まあでも、なんていうんですかね。マティプもまた、もしかしたらいなくなっちゃう可能性もこの1週間であるかもしれないんで。
うん。
そうですね。
いなくならないように祈って。
そうですね。毎日。センターバックは、怖いですね。そうですね。
誰か、ちょっとマティプのが怪我しないように毎日折り鶴一つ折るみたいな。
なるほど。
毎日貯金じゃないけど。マティプ鶴。
折ってあげてってほしいです。誰か器用な人。
確かに。試合のない日も心配だもんな。
コナテはプレシーズンマッチ出てますよね。
うん、出てますね。
うん。良さそうな感じですか。
まあ、なかなか、やっぱ大きいなっていうのと、
うん、
あと、なんていうんですかね、まだ本人ちょっとこう流しながらというか、本気度は高くなさそうだなっていうのは思うんですけど、
うん、
まあ、でも、結構伸び伸びとやれてるんじゃないかなとは思います。期待感は持てるプレシーズンになってるんじゃないですかね。
なんかまあ確かにちらっと見た感じ、すごい大きさ目立つなっていうのは思いましたね。
選手、なんかその、リバプールの公式が挙げる、選手が何人か写ってる写真なんかで、コナテが写ってても、どの子やたらでかいなみたいな。
ですよね。
うん。
うん。まあ、実際試合で見るの楽しみですね。うん、あとは、これもちょっと気になってたんですけど、クロップってメガネやめたんですか？なんかメガネしてないですよね、最近の写真見ると。
そうですね、メガネしてないですね。この前のリバプール公式上げてたなんか、笑顔のクロップの写真もコンタクトなのかな？でしたよね。
イメチェン
結構、うん、クロップメガネやっぱアイデンティティの一つだと思う。
そうですよね。
ここに来てこんなことあるんだって思ったんですけど、
なんか心境の変化があったんですかね。
電的に壊されたからじゃないですか。
また
昔やっぱああいうシチュエーションを加味してこう壊れないように コンタクトとかベーシックで。
相当その後何年もやってますけど。
気づいた、やっと気づいたかもしれない。
まあね、開幕あのノリッチ戦だから。
確かに。
またああいうことあるかもって。
いやあんなね、ちょっとピンチな試合はやめてほしいけど。
開幕戦から、ちょっとまあ、開幕戦からそんなだったら本当に始まったなって感じがします、
ね、逆に。確かに。メガネ破壊予防。いやーまあ、そのうち語られるんですかね。
うん。
まあでも本当に今度はじゃあ、コンタクト、激しあまりの激しさにコンタクトを落としちゃって、ピッチサイドで落ちたコンタクトを探すクロップみたいな、できない興奮する試合があるといいですね、そしたら。
そうですね。
それ大変だな。
コンタクトを心の中で探すっていう。ちょっとじゃあ、楽しみにしたいと思います。もし、コンタクト
が。そうですね。なんかあんま情報出てないんですかね、その辺は。
うん、なんか。
実際何なのかっていうのは。
みんなざわついてますよね。
うん。なんかね、僕もちょっとだけ検索してみたけど、特になんかないっぽくて、もし知ってる方がいたら教えてほしいですね。他に何かありますかね、最近のリバプールでのトピックスとして。
あとは、この合宿中の写真とか、裏側みたいなのを、結構発信してくれてると思うんですけど、
うん、
ラインダースがこうですけど、連載みたいな記事を上げてて、なんかみんなでカラオケ大会をして、南野はめっちゃうまいみたいな話がされてましたね。
はいはいはい。
それは見てみたいなって感じですけど。
ちょっと映像早く。うん、
でもやっぱそういう溶け込んでる感じもあるんですね、南野は。ちょっと不安でしたけど。
卓球はクロップとペアでしたけど。
そう、卓球大会とかね、結構朗らかな雰囲気が伝わってきますね。うん、
そうですね。まあ、チームの雰囲気は良さそうで、いいですね。
うん、こういうの見れるとやっぱ嬉しいしですね。
うん、
まあ南野もプレシーズンフルで過ごす初めてのシーズンなので、
うん、
まあ日本代表も早々に離脱させられてましたし、
確かに。
これ、今シーズンがまあ本当の本領発揮となるかって判断されると思うので、まあ、ちょっと期待したいし、頑張ってくれよっていう、そわそわした気持ちですね。
そうですね。うん、本当改めてあそこに日本人いるんだなって、
うん、
あの卓球見て思いましたよ。
うん、
いやまあ楽しみですね、うん。まあもう今度土曜日ですもんね、開幕、うん、
ですね、
うん。あとまあプレシーズンマッチはもう少しありますけど、うん、もうあと1週間切ってるっていうところでノリッチ戦ですね。
そうですね。いやまだ本当に開幕するんだっていう実感わかんないですけど、あのまあ、今日、昨日、レスターとシティがコミュニティシールド戦ってて、まあ、ちょっと遊んだんですけど、うん、ああ、まあ本当に始まるんだなと思って。
うん、
なんか寝ぼけてる感じですよね、まだ。
うん、まあ序盤はいろいろこう疲労溜まってる選手とかは、ちょっと慎重に使いながらっていう感じにはなるんでしょうけど、またいろいろ楽しみですね。
うん。
それまでにというか、まああと8月の終わりまでに、選手獲得があるのかとか、その辺の動きも含めてですけど。
うん、
いやまた、長いシーズンが始まるのかと思うと、ちょっと、ワクワクしますね。
そうですね。ちょっと去年は長く感じすぎた感じはありますけど。
うん。いや、もうだいぶ、充電できたんで、こっちは。
うんうんうん。
ちょっとまたリバプールモードで、日々の生活を切り替えていきたいなって、思ってます、
うん。そうですね。オリンピックみたいに見やすい時間にやってくれないですからね。
そうですね。そうなんですよね。まあでもそのいろいろ土日の夜中だったり平日の朝方にこう合わせてこう生活をうまく調整していくのもまあなんか楽しみですよね。そういうのも含めて。
うん、そうですね。こうそうやってぼやきながら見る感じが帰ってきたなって感じがする気がします。
うん。ということで、今回は、まあ、最近のリバプールってどんな感じっていう、ゆるい感じで話を、してきました。まあ、いよいよシーズン始まるっていうところで、このリバプール雑談ラジオでも、また、新シーズンの見どころとか、そういったところは別の回でも、やっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 質問箱の方で、取り上げてほしいテーマや質問も受け付けてますので、そちらもよろしくお願いします。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。